皆さんこんにちは、タカパイです。
ヤリヨンです。
ワーキングプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、秋本番って感じですね。
いや、確かになんか最近秋らしい天気が続いて個人的には嬉しいですね。
はい、秋晴れとか、うん、はい、そうですね。僕ん家の近くに、僕ん家大岡山っていうところに住んでるんですけど、
うんうん、
まあ、東工大があるんですね。
うんうん、
はい。で、東工大には、イチョウの木がめっちゃあるんですよ。たくさん。
へぇ、
はい。とか、まあ、普通に、なんていうか、自然豊かな、まあ、とこなんですよね。
うんうん、
まあ、普通、他の大学わかんないですけど、はい。はい。で、この前、子供と、まあ、東工大にちょっとお散歩に行って、で、めちゃめちゃ、銀杏の匂いが して、はい。
うんうん。
秋を感じましたね、自分は。
ああ、いいっすね。
はい。
すごい。東工大、イチョウでくぐると、
はい。
出てくる、
はい。なるほど。
東工大名物、イチョウ並木。いいっすね。
はい。そうですね。
そっか、もう、あれか。都内も紅葉とかしてる感じなんですかね。
ああ。どうなんでしょうね。あ、どうなんだろう。なんか、自分家の近くは桜の木は、
はいはい。
まあ、普通に、葉っぱの色変わってるんですけど。
うんうん。
もみじとかは、わかんないですね。
これからなのかな。
これから。はい。どうだろう。
まあ、でも、11月上旬から紅葉が始まるみたいな、書いてある。
あ、じゃあもう始まりかけて
る、ね。始まりかけてそうな。
はい。はい。そうですね。それで、ちょっと、そのもみじとあと、カエデっていう葉っぱあるじゃないですか。
ああ、ありますね。確かに。
はい。あれ、何が違うのか知ってますか？
全然知らない。違うんすか？まあ、違うのか、でも名前が違うから。
はい。名前違うんですけど、僕もなんか、気になって調べたんですよ。
はいはい。
はい。そしたら、その、名前はなんか、いろはもみじってやつが多分有名ですよね。紅葉の中で。
ああ、はいはいはい。
はい。と、まあ、カエデだと、うちわカエデとかが、まあ、あるみたいなんですけど。実は、植物学上の分類は同じらしいんですよ。そのカエデかカエデ属っていうところで。
あ、そうなんですね。
はい。なので、どっちもカエデらしいんですよね。はい。で、カエデっていうのは、その、カエルの手を、こう、まあ、短くするとカエデなんですけど、まあ、なんかカエルの手に似てるじゃないですか、形が。
ああ、確かに。
はい。
言われてみれば。
はい。だからそこから来てるらしくて。
あ、そうなんだ。
はい。で、もみじは、もみじって紅葉って書くじゃないですか。
うんうんうん。
で、そういうその、際立って色が変わるものとかを、だんだんともみじって呼ぶようになったらしいんですよ。
そうなんだ。
はい。とは、その、葉の深さが、浅いのを結構カエデって呼んだり、深いのをもみじって呼んだりするらしいですね。
あ、そうなんですね。
はい。
いや、基本的にカエデって言っとけば間違いではないってことなのか。
そうです。植物学上間違いないらしいです。
そうなんだ。初めて知った。
はい、あら、カエデだねっていうのを言っとけば。
この時期めちゃくちゃ使える雑学なの。こうやれる。皆さんもぜひ、これはカエデって言うんだよって、そうやってください。
はい。雑学。
雑学だ。へぇー。ほんとだ。カエルの手に似ていることか。カエデ。はいはい。へぇー。
はい。そうですね。ちょっと前に、今年は何の秋にしようかみたいな話をちょっと軽くしたと思うんですけど。
はいはい。確かに。
はい。高林さんは、その何の秋を今過ごしてますか？
今何の秋だろう。マジで何もしてない秋を過ごしてます。無の秋。
なるほど。自分と向き合う秋みたいな。
言い方を変えるとそうなりますね。ポジティブに捉えると。
なるほど。
そうっすね。なんか本はちょいちょい読んでるかもしれないな。そういう意味だと。
ああ、なるほど。
読書の秋。
なんか面白い本ありましたか？
なんですかね。なんか今、家族社会学っていう本を読んでるんですけど、 ちょっと小難しそうな。
ちょっと予想の斜め上でしたね。家族社会学って初めて知りました。
本。
はい。
なんか日本の家族の歴史みたいなのを今読んでますけど。僕はなんか普段ちょっとあんまり、普段というか今まで読んだことないような本をちょっと読んでみてるって感じです、ね。
はい。これはなんで読もうと思ったんですか？
これはなんか会社の上司にこれ読んでみると面白いよって言われたんで。
はい。
買って読んでみたんですよ。
面白いですね。
うん。
なんか、心に残った文言とかありましたか？
いやーでもな、まだ10ページぐらいしか読んでないからな。
あ、そうですね。
言うて読み始めたばっかりですよ。先週届いて。
はい。
そうそう。
なるほど。
うん。でもなんか昔の家族のあり方から今どういう変容があったかみたいなのは、結構データと一緒に載ってるんですよね。定量的な。だからなんか歴史の移り変わりというか、
はい。
がわかりやすく載ってて、
なるほど。
うん。おもろいっすよ。
大家族から各家族へ、みたいな。
みたいなとか、
はい。
なんだろう。若者の結婚観と実現性とか、
はい。
男性の収入で結婚は決まるのかとか、なんかそういう内容が書いてありますよ。
なるほど。気になるトピックですね。
うん。八木さんはどうですか？何の秋を過ごしてますか？
秋、そうですね。僕はなんか秋だからといって、心を入れ替えて何かやるのって感
はいはいはい。
じ。
いつも通り。
いつも通りの秋。はい。
それが一番いいんだな。なんだかんだ。
そうですね。あ、でも本を読みまして、僕も。
おお、はいはい。
はい。ちょこちょこ読んでまして。で、すごい今更なんですけど、エッセンシャル思考っていう本を読みましたね。
ああ、はいはいはい。
はい。
有名ですよね、その本。
有名ですね。はい。
なんでこれ読もうと思う？
なんででしょうね。なんか、読もうと思って読んでなかったからですね。はい。
こ
エッ
れ
センシャル思考、良かったですね。
2014年の本なんだ。思った
うん、
より
結
前
構
だったな。
前。はい。最
これは、
近、エ
はい。
フォートレス思考っていう同じ人が書いた本が出てる
ああ、
んで
本
すよ。
当だ。
はい。そっ
ど
ち
れ、
も読んだんで
うん。
すけど、
はいはいはい。
個人的にはエッセンシャル思考の方がなんか良かった。はい。
これはざっくりどういう本なんですか？
エッセンシャル思考は、まあその、要は、何でもかんでもやってると、何も成果を上げられないんで、やることを絞りましょうっていう本ですね。はい。本当に大事なことだけやりましょう。はい。何事に関しても。
はいはいはい。
はい。そうですね。マジで一言でまとめるとそうですね。は
大
い。
事だ。
そうだな。大事ですね。でも、結構、いろいろ、これを実践しようってなると、難しいところも、
あ、そうなんであ する
と
ね。
思います。あ、あると思います。
結構あれなんです
そうなんで
か。
すね。はい。
すぐ実践できるようなものが書かれてたりするんですか。
ですね。いや、どうだろう。ま、鉄の意志みたいなのが必要になりますね。
あ、なるほど。
はい。
そっか。
そうですね。鉄の意志と、はい。鉄の意志と、あとは、ま、強い心ですね。
ああ、じゃ精神的な部分が結構大事なのか。
そうですね。はい。なんかその中で、まあ、仕事について触れられてるんですけど、まあ、仕事でもその何でもかんでも、まあ、要望をこなしてると、その来る要望をこなしてると、まあ、何もできなくなるみたいなこと書いてあるんですよね。はい。なので、そう、本当に大事なもの以外は断れっていう書いてあるんです。はい。それは、やっぱり強い心が必要になるなっていう感じですよね。そ
いや、
の、
確かにな。
はい。何でもかんでも、エッセンシャル思考だって言って断ってたら、普通に嫌われ者になりそうだなって。
誰も話しかけてくれなくなる。
はい。そうですね。で、なんか、その本の中には、それだと不思議と、周りも喜ぶようになった、みたいなこと書いてあるんですけど、本当かな、みたいな。
なるほど。
はい。
そうだった。どういうふうに喜ぶんだろうな、周りは。でもあれなのかな。集中することで成果を上げられるようになるから、結果的に周りの人も嬉しいみたいな、そういう感じなの。
そんなことが書いてあったかもしれないですけど、はい。まあ、それは僕がちょっと疑いを持ったところ
はいはいはい。
だけで、本の内容自体はすごい良かったですね。はい。
良さそう。積んどくリ
そうで
ス
す
クっ
ね。
ていうとこ
はい。なので、スプラトゥーンをやりそうになった時に、
が。はい。
これ本当に必要なことかって、自問自答するようになりました。はい。
あ、なんか行きづらくなってきたかな。大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
はい。
いや、そう、確かにな。ちょっとぐさぐさくるな。
はい。
はい、じゃあそんな感じです。
ね、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日のメイントピックの方に行きますか。
はい。お願いします。
はい。今日はですね、インスタカートの、まあ、リアルタイムマシンラーニングっていうブログ記事ちょっと取り上げたいなと思って、見る方はあの概要欄にリンク貼っておくので、そっちから見てみてください。
はい。
はい。で、まあこれ何かっていうと、インスタカートって、八木さんご存知ですか？
インスタカート、
うん、
名前は、まあ、かぐれのコンプをやってたっていう。
ああ、確かに確かに。
知ってるんですけど、実際何やってるのかあんまわかんないです。
はいはいはい。インスタカートは、食料品の即日配達サービスを運営している企業ですね。ウィキペディアによると。
はい。
はい。
なるほど。
で、なんかまあ、消費者はウェブアプリを通じて、いろんな小売りが販売する食料品を選んで、まあ、配達されますよっていうものですね。
うんうん。
うん。
はあ、なるほど。これ日本でも実は展開してるんですかね？
え、してるのかな？それはちょっとどうなんだろう。使えるのかな？あ、でもなんか使えそうなのか。
あ、なんか調べたら、
はい。
日本の、その、日本語の記事が出てきたので、てっきり展開してるなと思ったんですけど、あ、でも違うのか。ちょっと勘違いだったかもしれないです。その提携先で全然日本の会社がなかったんで。うんうん、
はい、はい
はい。はい。ごめんなさい。はい、続いてください。
まあそんな感じのサービスですと。
はい。
で、まあ、内部のシステムで、まあ、機械学習結構使ってますよっていう話があって、まあなんだろうな。まあ買い物をするので、そこの、まあ例えばレコメンデーションとか、まあそういったところに機械学習使ってますよっていうところで、そうで、そこをちょっと改善していったよってお話ですね。今、まあ、タイトルにもあるように、まあ、リアルタイム性を重視した、システム構成にしていきましたよっていうお話になってますと。うん。うん、で、まあ、もともとどういう状態だったかっていうと、まあ、主にバッチ指向のシステムで、まあ、最初スタートしましたよってことが書かれていて、
はい。
まあ、ここには2つ書かれてるんですけど、まあ、1つは、まあ、機械学習モデルは、バッチで作られた特徴量にしか、まあ、アクセスできませんよっていうところと、あとは、機械学習モデルはオフラインでバッチ予測を作って、まあ、それをユーザーが見れるみたいな、まあ、そういうイメージですね。まあ、よくある、多分定期的にバッチ実行して、
うん、
なんかアイテムをどっかの DB に突っ込んでいて、それをユーザーが見ているみたいな、まあ、そういう状態でしたと。
なるほど。
うん。で、まあ、これにはいくつか課題感を感じてましたっていうところで、まあ一つは、なんだろうな。まあリアルタイムに予測できないんで、直前のユーザーの行動とか、例えば何かをカゴに入れたとか、まあそういうデータが今まで使えてませんでしたっていうところ。
はい。
で、まあちょっと、なんだろう、古いデータでの計算になってしまうっていうところが一つ課題感があったっていうところと、
うん、
あともう一つは、なんかリソースをうまく効率的に使えてなかったみたいな話があって、
はい。
多分、こういうショッピングって多分、毎日やるものではなくて、何日かに1回とか、まあそういうイメージが強いと思うんですけど、
うん。
なので、まあ全てのユーザーに対して、毎日そのレコメンデーションのアイテムリストを作っておくと、その日に利用しない人の分まで作んなきゃいけないんで、そこちょっとリソースの無駄遣いがありましたよね、とか、まあその辺に課題感を感じてたっぽいですね。
ああ。なるほど。
うん。で、まあ、これらを解決するために、バッチ指向からリアルタイムシステムに移行していきましたよっていう話になってます。うん。うん、結構、やっぱり機械学習最初やろうとすると、今度バッチ指向で始めるのかなと個人的には思ってて。
はい。
でもリアルタイムでやろうとすると結構システム構成とかが複雑になるし、はい、大変なイメージがあるので。
はい。
なんだろう、今バッチ推論とかしてるけど、今後なんかリアルタイムでやっていきたいな、みたいなことを思ってる人は結構参考になりそうな記事だなと思って、
うん、うん、
読んでましたね。
なるほど。
はい。で、まあなんかリアルタイムに移行するときに、大きく2つの変遷を経ました、みたいなこと書いてあって、一つが、プレディクションか。サービングするところをリアルタイムにしましたよっていうところが一つと、うん、
はい。
あともう一個が、あ、順番逆になっちゃったかな。もう一個が、あと特徴量をリアルタイムで作るようになりましたよっていうところの二
うん。
つ。うん。二つですね。で、特徴量の
なる
方か
ほど。
らちょっと話すと、
はい。
ブログの方にちょっと図が書いてあるんですけど、まあ、今まではインスタカードのバックエンドサービスからなんかログがデータウェアハウスに書かれて、で、それを多分バッチ処理かなんかして、フィーチャーストアに入れて、みたいなフローを踏んでたんですけど、まあ、そこをバックエンドサービスのところから直接フィーチャーストアにパイプラインを流すようにして、ストリーミングで。で、まあ、リアルタイムな特徴量を作れるようにしましたっていうところは書かれていますね。うん。もう文字で見ると簡単にできそうに書かれてますけど、結構苦労してそうな気がしてますね。
そうですね。
うん。フリンクっていうサービスを使ってんのかな？
はい。
フリンク知ってますか？
リンクは、確か、ああ、ちょ、あ、フリンク。
アパッ
じゃ、間
チフ
違え
リン
た。あ、アパッチフリンク聞いたことあります。
ク。ありますか？はい。
でも、使ったことないですね。
うん、
普段
僕も。
GCP 使ってると、
は
パ
い
ブ
はい。
サブとか
ああ、
をたま
はいはいはい。
に使うので、パブサブはカフカとか、フリンクはどうだろう。まあ、フリンクはなんか、いや、わかんないですね。ちょっとあんまり、確かな
うん。
ことは言え
僕もちょっと使ったことがない、なんとも言えないですけ
ない。はい。
ど。まあ、これ使ってデータ変換しつつ、フィーチャーストアにデータぶち込んでますって話が書かれてますね。うん。
なるほど。
そうですね。で、まあ、なんか、結構これも、ご用の解決方法とか書かれてて、まあ、どう実現してたかみたいなことが書かれてるんで、まあ、詳しくはそちらを読んでいただければと思うんですけど、まあ、なんかこのリアルタイムで特徴量を作ることで、まあ、なんか例えば商品在庫の状況とかが、まあ、リアルタイムで反映できるから、なんか不良在庫が減らせますとか、まあ、あとはセッションベースでレコメンデーションできたりとか、そういうことが実現できるようになったみたいなことが書かれてますね。
なるほど。
はい。で、もう一個のリアルタイムサービングの方は、まあその名前の通りなんですけど、多分バッチ推論的にどっかの DB に、日時で突っ込んどくんじゃなくて、リクエストがあるごとに推論して、返すみたいな方法にしてるってことがもう一つのところで書かれてますね。うん。で、ここではやっぱり、結構、機械学習のリアルタイム推論をするときに課題となるのって、まあ、レイテンシーのところだったりとか、まあ、あとは可用性の部分、うん、かなと思うんですけど、まあ、そこがやっぱり課題としてありましたっていうのが書かれていて、例えば特徴量、フィーチャーエンジニアリングとか、その辺はなんか高速に動くように頑張りましたみたいなことが、うん、書かれてますね。
なるほど。あれ？でも、
うん。
フィーチャーストアには、もう集計された状態で入ってるんじゃないですかね。サーバー側でなんか、また前処理をかましたりするんですか？
ああ、どうなんですかね。ちょっとそこまではわからないんですけど、なんかやってそうな雰囲気を文章から感じますね。
な
まあ
るほど。
確かに基本
ああ、
的に
まあ、
フィー
そう
チャー
か。
ストアに入ってるはずだけど、どうなんだろ
交互作用を取ったりしてるんですかね。取ったり、
うな。出るのか
標
な。
準化したりとか、やってるのか
うん、もしかしたらしてるのかもしれない。
な。はい。なるほど。よし。
そうっすね。うん。今、ざっくり今の二つ。
はい。
リアルタイムのサーフィングと、あとは特徴量リアルタイムで作るよって話によって、いい感じの機械学習システムが構築できましたぜっていうのが、多分最後の方に書かれてて、多分ユーザーの直前のログとかを考慮して、なんだろう、例えば、わからんけど、じゃがいもと人参を買ったら、カレーのルーを、ね、レコメンドすると、多分そういうことができるようになってるんじゃないかなっていうのを感じたりしますね。
なるほど。
うん。
そう
で、
ですね。
うん、まとめのところにも書いて、最後にまとめがちょっと書かれてるんですけど、まあ、やっぱリアルタイムな機械学習基盤作るにはインフラがめちゃくちゃ大事ですよねって話が書いてあって、まあ、これはその通りだなと思って、まあ、さっき言ったように、なんか可用性であったりとか、まあ、信頼性の高いシステムが多分、バッチ推論とかより、なんだろう、求められることが多いのかなと思うので、そこは確かにと思いながら読んでたりとか、まあ、あとなんか、さっきもちょっと言いましたけど、最初はバッチ 推論とかでやるところが多いと思うんで、まあ、そこからリアルタイムのシステムに移行するのは、まあ、かなり大きな一歩ですってことが書かれてて、まあ、このフェーズを経ることで結構インパクトがありますよっていう話とかも書いてあったりしましたね。うん。っ
なるほど。
ていう感じかな。ちょっと前に読んだやつだからあんまり内容を覚えてなかったんですけど、ざっくりそんな感じの内容ですね。はい。
ありがとうございます。そうですね。
なんか、買い物とかまさに、なんかリアルタイム性かなり重要なのかなと思ってて。それこそやっぱね、僕らがスーパーに行くときも、なんだ、順番にこうアイテムを選んでいくんで、だいたいなんか野菜買って、肉買って、みたいな。そこでどういう野菜買ったかによって、これを見せると多分これも買ってくれるんじゃないかなとか、そういうの絶対ある気がする。なんかよりお買い物とかだと、リアルタイム性は重要になったりするのかなと思ったり、お買い物とかそういうなんかスーパーとかは重要になるのかなと思って、これはめちゃくちゃいいアップデートだったんじゃないかと思って見てました。
なるほど。
うん。
そうですね。確かに。そのもう、アプリ開いている中で、推薦結果をどんどん変えたいっていう時は、
うん。
まあ、そうですね。リアルタイムじゃない、厳しいですよね。
そうっすよね。まあ、これも結構サービスによって本当にリアルタイム必要なんかみたいなのは結構いろいろあると思うんですよね。やろうとすると結構大変だと思うんで、本当にそこまでね、必要なサービスなのか、それとも別のところに機械学習、もうちょっとコスト割いた方がいいのかみたいなところは、うん、サービスによって違いますよ
そうですね。
ね。うん。
単純に好みとかだったら、どうなんだろう。YouTube とかどうなんですかね。YouTube だったら、もう割と好みだから、
うんうん。
バッチでも良さそうな気がしちゃい
まあ
ますけど
確か
ね。
に、そうっ
パッ
すよ
と
ね。
考えると。
でも YouTube はなんかリアルタイムでやってそうっすよ
やってそうな
ね。うん。
雰囲気を感じます
そうっ
ね。
すよね。なんか検索してみると、それがすぐ反映されるから、タイムラインに。
そうですね。ああ、そうですね。
まあそれはそれですげえなと思いつつ。
確かに YouTube リアルタイムでやってるな。
やってますよね。あとなんか普通にググった内容が、レコメンドされてきたら YouTube でとかあります
ああ、なるほど。
ね。うん。
ああ、それもいいですね。確かにな。
あとはどっかやってんとかあんのかな、リアルタイムで。
リアルタイムはもうどこもかしこもですか？逆にバッチだけで、あ、どこもかしこもっていうか、
うんうん。
名の知れたところは大体、
うんうんうん。うんうんうんうん。
リアルタイムでやってそうなイメージがあります。バッチだけとかはどうでしょうね。あ、でも、その Amazon のアイテムとアイテムとかはバッチでも良さそう。
ああ、はいはい、確かに確かに。
今何のモデルで動いてるのか知らないですけど。
うんうん。ネットフリとかもやってんのかな？やってるか。どうなんだろう？映画、コンテンツとか。なんか、映画って2時間とかじゃないですか。だいたい1本見ると。
そうっすね。
まあでもあれか、検索、なんか検索したらそれに、と似たやつがリアルタイムでレコメンドされてくるといいのかな。なんか見てる間に次のやつを計算しとけば、良さそうな気もするから、そこまでリアルタイム性必要なのかなとは思ったりしましたけど、やってんの。
ネットリックスは、
うん。
国とか、Wi-Fi、そのインターネット状況とか、あと、そのデバイスタイプ、まあ、iPhone で見てるのか、
うんうん。
iPad で見てるのかとか、そういう情報を取り込んでたはずなので。
ああ、確かになんか前、このポッドキャストでも話した気がしますね、そんなこ
そうですね。
と。
そうう ですね。まあ、時間帯とか。なの
ん。うん。
で、やっぱ、推論サーバー必要なんじゃないですかね。
確かにな。
いろんな特徴の組み合わせごとに、まあ、バッチでキャッシュしておくっていうのもできますけど、
うん。
厳しそうな気がする。
確かに。
格安の。
そうっすよね。確か
で
に。はい。
も、
う
僕個人の経験だと、めっちゃバッチでやってましたね。やってました
ん。う
ね。
んうん。
あとやってますね。
そうっすね。僕も基本的にバッチでやってるんで。
そうですね。
うん、リアルタイムでやるのはすげえなと思いながら。
そうですね。まあ、一つのパターンですよね。バッチで、まあ、どっかの DB に上げて、それサービスから読みに行く。そこで、まあ、ちょっと、分解点を作るというか。
うんうんうん。そうっすね、そうっすね。
そうですね。まあ、リアルタイムも、そうですね。まあ、買い物系とかだとリアルタイム重要なんじゃないですかね。
うん、
やっぱ
そうっ
りエ
すよ
サーカート
ね。
でも効果があったっていう
そ
の
う
があり
そう
ます
そう。
し。
はい。ちょっと皆さんもリアルタイムのなんか 良さそうな記事とかがあればぜひ教えてください。はい、
はい、
ということで今日はそんな感じですかね。
はい、
はい、ではでは本日はインスタカートの機械学習の事例についてお話ししていきました。質問コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグリップ FM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。